こんにちは、ハルトです。ナイナーアトリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。 M1 始めましたは2001年に M1 グランプリを創設し、2010年までプロデューサーを務めた元吉本興業社員谷良一による漫才復興プロジェクトの当事者証言である。ジャンルとしてはお笑い史の資料性を備えたビジネス回想録であり、イベント立ち上げの実録でもある。著者は漫才がかつてほど大きな注目を集めていなかった時期に漫才プロジェクトを託された経緯から、 M1 という大会の構想、関係者との調整、スポンサー探し、テレビ放送の実現、予選審査、決勝の運営までをたどる。主題は単に人気コンテストの成功談ではない。衰退とみなされていた表現ジャンルに競技の場、社会的な注目、経済的な基盤をどう与えるかという問題である。個々の芸人の話題も交えつつ、企画が制度になり、制度が文化的な出来事へ育つ過程を描く一冊といえる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、低迷期の漫才を企画に変換した出発点。本書の起点は完成された国民的番組としての M インではなく、漫才を改めて盛り上げるための漫才プロジェクトをどう形にするかという未整理の課題にある。当時の漫才界には過去の大きなブームの後という状況があり、優れた演者がいても広く共有される目標や大規模に才能を可視化する装置が十分に機能していなかった。谷はこの状況を単に出演機会を増やす問題としてではなく、漫才そのものに新たな緊張感と価値の基準を与える問題として扱う。ここで重要なのは、競技会が芸人の順位を決めるだけの仕組みではない点である。出場を目指す若手、中堅、観客、テレビ局、スポンサーが同じ出来事に参加できるようになれば、漫才は個別の劇場芸から社会的な話題へ移行する。本書はその転換をリソース論で語るのではなく、社内での立場や協力者の不足を抱えた担当者が企画を具体的な仕事へ落とし込んでいく記録として示す。したがって読者は、文化を活性化するには才能への期待だけでなく、才能が競い発見され語られるための制度設計が必要だという点をに読み取れる。次に、賞金協賛放送枠を結びつける。 M1 の成立には漫才への情熱だけでは越えられない実務上の壁があった。本書で描かれるスポンサー探しとテレビ放送の交渉は、企画の価値を異なる利害を持つ相手へ翻訳する作業として読める。大会にとって賞金は参加者への強いメッセージであり、特に優勝賞金1000万円は漫才の頂点を争う舞台だという認識を短期間で浸透させる象徴になった。一方、協賛企業には露出やブランドとの結びつきが、放送局には視聴者を引きつける番組性が必要になる。つまり、漫才への思いをそのまま伝えるのでは足りず、大会が各パートナーにもたらす意義を構造化しなければならない。本書はオートバックスの協賛や ABC 朝日放送でのテレビ放送に至る過程を通じてその現実を浮かび上がらせる。クリスマス期のゴールデンタイム放送という判断も単なる編成上の結果ではなく、漫才を年末の大きな娯楽として位置づける条件だった。この視点は、文化イベントを立ち上げる際、理念と資金、観客への到達経路を別々に考えず、一つの持続可能な設計として扱う必要を示している。さらに、予選審査員決勝が生む漫才の現在形の基準、本社が扱う M1 の重要性は、優勝者を選出したことだけにない、予選から準決勝決勝へ進む段階と、複数の審査員による評価を公開性の高い場に置くことで、最も面白い漫才とは何かをめぐる議論の共通土台を作った点にある。漫才は本来演者同士の関係、客席の反応、時代の空気によって受け取られ方が変わる表現であり、単純な数値だけで優劣を決めにくい。だからこそ、大会には参加条件選考の段階、審査の見え方を整え、結果への納得と論争の双方を受け止める枠組みが求められる。谷の回想では、予選の開始、7人の審査員、準決勝の壁、決勝進出といった運営上の節目が具体的に扱われる。これらは演出の背景ではなく、無数の参加者を一つの大会へ接続する骨格である。また決勝だけが華やかでも、そこへ至る過程が荒ければ、大会の信頼は育ちにくい。本書は、注目される舞台の裏側に地道な選考と調整があることを示す。芸能の魅力を損なわずに競技としての信頼性を作る、この両立こそが M1 の制度的な特徴として理解できる。そして、敗者復活戦が示す大会フォーマットの継続的な改良。現在では M1 の見どころの一つとして知られる敗者復活戦も、最初から自明な仕組みではなく、導入には反対意見や運営上の苦労があったことが本書から伺える。この論点は、大会のルールが一度決めたら固定すべきものではなく、参加者、観客、放送の関係を見ながら改善されるべき制度あることを示している。敗者復活戦には、決勝進出を逃した出場者にも再び注目が集まる機会を作り、 予選準決勝を含む大会全体のドラマを広げる効果がある。しかし同時に誰にどのような機会を与えるのか、決勝の価値をどう保つのか、公平性をどう説明するのかという難題も生じる。新機軸は盛り上がりを作れるから導入すれば良いわけではない。本書における敗者復活戦のエピソードは、イベントの魅力と正当性が時に緊張関係に立つことを伝える。初年度の運営を経験した後に2002年大会へ新たな挑戦として進む構成も、 M1 が1回限りの企画ではなく検証と改良を重ねるプロジェクトだったことを強調する。読者にとっては成功した制度の定番に見える要素ほど初期には多くの判断と説明を必要としたという理解につながる。最後に、創設者の階層だから見える芸人スタッフ企業の好転、本書の独自性は、M1を外側から論評するお笑い師ではなく、創設に関わった谷呂一が芸人テレビマン企業、吉本協業内の関係者を横断して見ていた視点にある。谷はマネージャー、劇場プロデューサー支配人、テレビ番組プロデューサーなどを経験しており、その経歴は大会を単なる番組企画として捉えない基盤になっている。芸人にとって大会は人生を左右し得る舞台であり、スタッフにとっては期限と予算を伴う制作案件であり、協賛者にとっては投資判断でもある。M1はこうした異なる現実が同時に成立して初めて動く。本書は、特定の成功者だけを後から称賛するのではなく、初期の出場者の存在感、質素だった決勝以外の舞台、各所での調整といった要素にも目を向ける。巻末には漫才プロジェクト年間プラン2001や大会台本などの資料も収められ、構想が実際の運営文書へ変わる過程を補助している。もっとも、これは M1 が漫才界に与えた長期的影響を網羅的に検証する研究書ではなく、あくまで当事者の記憶と実務に重心を置く回想録である。その限定性こそが立ち上げ期の手触りを伝える強みになっている。結論として本書は、M1 グランプリのファンはもちろん、日本のお笑いの変化に関心がある読者、テレビ番組やライブイベントの企画、制作に携わる人に向く、前者にとっては、よく知る大会がどのような不確実性の中で始まり、初期のルールや放送がどう組み立てられたかを知る機会になる。後者にとっては、文化的な意義を持つ企画でも協賛放送先行、運営といった具体的な条件を揃えなければ社会に届かないという実践的な示唆が得られる。特に、漫才を面白いから残るものとしてではなく、注目を集める舞台と評価の仕組みを必要とする表現として捉える視点は有益である。同種のお笑い本には芸人の自伝、ネタ論、名場面の解雇が多いが、本書はそれらと異なり、舞台を成立させる側の意思決定と交渉に焦点を置く。学術的な業界史として長期的影響を体系的に分析する本ではない一方、創設者自身の経験を軸に、企画が制度へ変わる初動の緊張を終える点が際立つ。島田紳助による後書きや巻末資料も M1 の出発点を多面的に考える補助線となる。ご支援いただける場合は谷良一。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。